本日の聖書朗読箇所は使徒の働き3章1節から16節までお読みいたします。新約聖書の236ページにあります。使徒の働き3章1節から16節までお読みいたします。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた。この人がペトロとヨハネにつきまとっているうちに非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか。どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたように私たちを見つめているのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名が、その名を信じる信仰の家に、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこの通りに完全な体にしたのです。ただいまお読みいたしましたところから、本日はイエスの御名によってと題して、鈴木友手牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆さんと共に主を礼拝でいきます。恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今日はとても暑い日となりましたけれども、このように私たち一人一人をこのところに集めてくださり、礼拝の恵みに預からせてくださって感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。 私たちが全ての重荷をあなたの御前に下ろして、今あなたの御声だけに聞くことができますように導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねしてイエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
生まれつき足の不自由だった男性が歩けるようになったという奇跡、これは2章43節で述べられていた人たちによる多くの不思議と印の実例といえる出来事です。ペテロとヨハネが午後3時の祈りのために神殿に入ろうとした時のことでした。初代教会の者たちはユダヤ教の習慣に基づいて1日に3回祈りを捧げるために神殿に足を運んでいました。前回も少しお話ししましたように、この使徒の働きは初代教会とエルサレム神殿とを結びつけることによって、キリスト教会こそ真のイスラエルであることを示しているのです。ユダヤ教では朝の9時、昼の12時、午後の3時に祈りの時が定められており、多くの人々が神殿に足を運びます。その午後の祈りの時刻に足の不自由な男性が運ばれてきたのです。彼は生まれつき歩くことができず、毎日この美しの門と呼ばれる神殿の入り口に運んでもらって、そこを通る参拝者たちから施しを求めていたのでした。ユダヤ教では貧しい人々に施しをすることは義を行うこととして重んじられています。ヘブル語で義という言葉はツェダカというんですけれども、この貧しい人々の施しをすることも同じツェダカというふうに呼ぶんですね。ユダヤ教では貧しい人々の施しをすることは義を行う行為として重んじられています。この男性は40歳余りであったと4章の22節で紹介されています。長年の間彼は参拝者たちの施しによって生活する社会的弱者として暮らしてきたのでした。3節4節、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。この3節の見てという言葉と4節の私たちを見なさいというこの見るとは、原文のギリシャ語では違う言葉が使われています。最初の見るは、この男性がペテロとヨハネの2人を見ていたわけですけれども、これはただ普通に一般の参拝者としてただ見ていただけでした。それに対してペテロが語った私たちを見なさいというこの見るは、人格的な出会いとしての語りかけであったのです。さらに同じ4節の見つめてと訳されている言葉は、また他のギリシャ語目を注ぐという意味の動詞が使われているのです。英語でも見るには look, see, watch, stare などいろいろありますように、ここではぼんやり見ている、ぼんやり見えているというものから、よく見る、見つめると意識的に見るという言葉までいろいろと使い分けられているわけです。私たち信仰者たちにはこの大切な見つめるという見るが与えられています。それは神が 主イエスがどうご覧になっておられるかという見るです。ここにはペテロとともにヨハネが登場しておりますけれども、このヨハネが記した福音書の9章には、生まれつき目が見えなかった男性をシエスがご覧になられた時のことが書かれています。弟子たちが、彼が生まれつき目が見えないのは彼が罪を犯したからですか、それとも彼の両親が罪を犯したからですかとシエスに尋ねますと、主は、この人が罪を犯したからでも両親でもありません、この人に神の技が現れるためですと言って、彼は見えるようにされたのでした。この神の技がこの人に現れるためと言われた主イエスの言葉とその眼差しを深く覚えながら、ペテロとヨハネの二人はこの男性を見つめたのではなかったか、そのように思うわけです。私たちの信仰生活において、目の前の隣人や自分自身への主イエスの眼差しを覚えること、そして主が一人一人に表してくださる御業を仰ぎ見ることはとても大切なことです。主の眼差しを持って互いを見つめ合い、主が表してくださる御業を仰ぎ見ながら歩む、それこそが初代教会の交わりであり、奉仕であり、宣教の中心であったと言えるでしょう。私たちを見なさいと言われて、この歩けない男性は何かもらえると期待して二人に目を注ぎました。私たちを見なさいなんて、何か高価なものでもくれるのだろうかと大きな期待を抱いたかもしれません。6節7節、するとペテロは言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。ペテロは彼が期待していた金銭ではなく、期待していた以上のものを与えました。神は彼自身が願ってもいなかったような素晴らしい御業を表してくださったのです。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。ペテロはそう言って彼の右手を取って立たせます。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち、彼は歩けるようになったのです。これはイザヤ書の35章6節の予言の成就で、新しい時代の到来を表す象徴的な出来事でもありました。右手を取って立たせたとあるように、彼は両脇を抱えられ立ち上がらされたのではありませんでした。彼自身の信じて従う心がここに読み取れるように思います。生まれつき歩いたことがなかった人が右手を取って立たせた、右手を取っただけでね、立ち上がったわけですからね。ここに彼自身の信じて従う心が表されているように思います。イエス・キリストへの信仰を明確に持っていたのはペテロたちでしたが、彼もそれに応答したと言えるのではないでしょうか。そして彼は歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に神殿に入っていったのです。生まれつき歩けなかったこの人は、毎日施しを目当てにこの神殿の入り口に座っていました。それも40年以上もですね、そういった生活を、まあ、何歳からそういうところに座らされたか分かりませんけれども、本当に長い間 そのような生活を送っていたわけです。神殿は神を礼拝しつつ、神殿は神を礼拝し賛美するところですが、おそらく彼の心には感謝も喜びもなく、心を占めていたのは惨めさや悲しみだけであったと思われます。人々の憐れみにすがって生きるしかなかった。そんな彼が自分の足で歩き、心から神に感謝し賛美するものへと変えられたのです。それはイエス・キリストの名による癒しと解放、感謝と希望にあふれた新しい人生の歩み出しでした。体の健康というものは私たちにとってとても大切なものですけれども、それ以上に神の愛に結ばれ、感謝を持って希望を持って生きるということは大切なことであると聖書は教えています。私が以前働いておりました相模原の教会に糸賀さんという当時90代の姉妹がおられました。もう天に召された方なんですけれども、毎週娘さんに送迎されて車椅子で礼拝堂の一番後ろの席で礼拝に出席されていましたが、糸子さんは歩いたりできない不自由さを抱えながらも、いつも和やかで朗らかで喜びに満たされていて、ああいうふうに年を取りたいものだと教会員の方たちから言われる方でした。糸子さんは晩年は車椅子の生活でしたので、立ち働いて奉仕することはおできになりませんでしたが、神様の愛に結ばれ、いつも和やかににこやかに平安と喜びに満たされて歩んでおられました。私たちがたとえ病気や怪我で動けなくなったとしても、年を重ねてこれまでできていたことができなくなっていったとしても、神様の愛は変わることなく私たちに注がれています。この無条件の愛、主の眼差しを覚えて、いつも喜び感謝にあふれて歩む幸いを私たちはいただいているのです。この生まれつき歩くことができなかった男性は、肉体上の癒しだけでなく心も癒され解放されて、心から神を賛美する人へと変えられたのです。神は彼自身が願ってもいなかったような素晴らしい御業を表してくださったのです。生まれつき歩けなかった人が立ち上がり歩けるようにされるというこの奇跡は、イエスの御名によってなされた御業でした。聖書において名前は単なる固有名詞というだけでなく、その人の全存在や実質を表します。つまりイエス・キリストの名とは、主イエスご自身を表し、その道からや権威を表すのです。このペテロを通して行われたイエス・キリストの名による奇跡は、聖霊を注がれた弟子たち教会とともにイエス・キリストが生きて働いておられることを表しています。イエスの名によって祈ることや、イエスの名によるバプテスマを受けること、そうしたこともこの共にいてくださるイエス、イエスの臨在の中で私たちがさせていただいている信仰の行為であると思います。神殿にいた人々は皆、この男性が歩きながら神を賛美しているのを見ました。そしてそれが宮の美しの門のところで 施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いたのでした。この非常に驚いた人々は皆、この人がペテロとヨハネと一緒にいたその場所、ソロモンの回廊と呼ばれる場所に一斉に駆け寄ってきました。12節、これを見たペテロは人々に向かってこう言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか。どうして私たちが自分たちの力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。ペテロは驚いて自分たちに注目している人々に対して、この人を歩けるようにしたのは自分たちの力や信仰深さではないと断言しています。そしてこのことは復活されたイエスが自分たちを通して行われた御業であると証言するのです。宗教改革者のカルヴァンは、聖書においてほとんどの奇跡は言葉と組み合わされて行われているということを示しました。聖書においてほとんどの奇跡は言葉と組み合わされて行われているということです。奇跡というものは単に人々を驚かせるためのものではなく、正しく解釈される必要があるわけです。13節、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。ペテロはまず同胞であるイスラエルの人々に対して、私たちの父祖たちの神がそのしもべイエスに栄光を与えになったと語り出します。イエスこそは神が栄光を与えになった約束のメシアであったと告げているのです。イエスこそは神が栄光を与えになった力ある御業と復活によって神が明かしされた約束のメシア、神のしもべであると告げているのです。14節、15節、あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。ペテロは2章のペンテコステの日の説教の時と同じように、ユダヤ人たちがイエスを十字架にかけて殺したのだと告発します。この時ナザレの人イエスについて、エルサレム中のほとんどの人が見聞きしていました。この時はイエスが十字架にかかられた杉越の祭りから2ヶ月ほどしか経っていなかったでしょうし、当時ピラトもまだ在任中で、カイサリアに住んでいました。またこの神殿の入り口からイエスが十字架につけられたゴルゴタの丘まで1キロと離れていない距離でした。地理的にも時間的にも、エルサレム中のほとんど全ての人々が十字架刑で殺されたナザレのイエスのことを知っていたと思われます。ピラトは釈放しようとしたのに、十字架につけようと叫んで、清い正しい方を拒み、人殺しの男バラバを釈放するように求めたと、ユダヤ人たちの邪悪さを際立たせる、そういう告発となっています。15節の命の君とは、ヘブル人への手紙12章2節で使われている言葉と同じギリシャ語で、創始者、第一人者、源という意味の言葉が使われています。人殺しのバラバと命の創始者、命の与え手である イエスと 対立させて語って、人々が聖なる正しい方を拒んだ罪を厳しく指摘しています。15節後半、しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。ペテロは、あなた方はイエスを殺してしまったが、神は彼を復活させたと、ユダヤ人の行為と神の行為を対立させて語って、神の勝利を伝え、自分たちが復活のイエスの証人であるとはっきり告げました。イエスは命の創始者、命の源として復活され、今も生きておられ、聖霊を通して私たちと共にいてくださいます。16節、このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。自分の力や信仰深さによってではなく、イエスの皆が、イエスによって与えられる信仰がこの人を強くし完全な体にしたのだとペテロは告げます。イエスの皆、すなわちイエスの道からと権威によって、この人は強められ完全な体にされたのだ。復活のイエスがこの人の上に生きて働いておられるのだというのです。ペテロが人々に求めているのは、自分たちではなく、自分たちのうちに生きて働いておられる主イエスを見つめるようになることでした。ペテロが人々に求めているのは、自分たちではなく、自分たちのうちに生きて働いておられる主イエスを見つめるようにということでした。私たちも、私たちのうちに生きて働いておられる主イエスに目を向けたいと思います。天に昇られた主イエスの姿は、今私たちの肉体の目には見ることができません。しかし主イエスは今も私たち教会に聖霊を通して臨んでくださり、ご自身の御業を表されるのです。キリストの教会に聖霊は働き続けています。私たちには富や力はなくても、イエスの御名が与えられていることに私たちは目を向けたいと思うわけです。私たちは、私たち教会を通してご自身の御業を表してくださる主イエスを仰ぎ見るものでありたいと思います。生まれつき足の不自由だった人に、神はペテロとヨハネを通してご自身の御業を表してくださいました。彼の上に起こった出来事は、イエス・キリストが行われたと考えるしか説明のつかないことでした。ペテロの語る説教に人々が熱心に耳を傾けたのは、目の前にこの男性が立ち踊りながら神を賛美している姿を見たからです。つまり、イエス・キリストが生きて働いておられることを、この男性は自分の人生をもって証しすることになったのです。神は同じように私たちの人生も用いてくださるのです。これは私たちの人生に超自然的な奇跡が必ず起こって人々を驚かせるということではありません。しかし、聖霊は今も私たちそれぞれの人生を通して、イエス・キリストが生きて働かれていることを表してくださるのです。そのために私たち一人一人の人生を用いてくださるのです。 覚えたいのは、超自然的な奇跡そのものよりも、私たちが思ってもみなかった方法で主は私たちを喜びと希望に満ちた人生に導いてくださるということです。イエスの復活は父なる神がイエスと共におられることの決定的な証拠でありました。そして弟子のペテロたちが主イエスの名によって力ある技を行ったことは、彼らと共にイエスがおられることの証拠でした。嘆きを喜びに、憂いを賛美に変えてくださる主イエス、その主イエスの御名が私たち一人一人に与えられているのです。主は私たち一人一人に慰めと祝福の計画を備えていてくださり、私たちの思いを超えた御業を表してくださる。そのことを信じて歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。主イエス・キリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は聖霊を受けたペテロとヨハネたちが、生まれつき歩くことのできなかった男性にイエスの御名によって立ち上がり歩けるようにしたという場面を読みました。この男性は長い間人々の哀れみにすがって生きるしかない、そのような悲しみや惨めさの中に生きてきましたけれども、イエス・キリストの御名によって立ち上がり、そして神を賛美し、神を礼拝する者として変えられたということが記されていました。この人がその姿を通して多くの人々を、多くの人々が福音に耳を傾けることへと用いられたように、あなたが私たち一人一人の人生も用いてくださって、福音の宣教のために私たち一人一人の人生を用いてくださるということを覚えます。ともすれば、自分の環境を嘆き、また厳しい現実にぶつかって不満や悲しみ、自己憐憫に陥りやすい私たちですけれども、いつも共にいてくださるあなたに心を向け、変わることのないあなたの愛が私たちにいつも注がれていることを覚え続けて歩むことができますように、助け導いてください。信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは。 お座りになったままで、新聖歌142番、イエス君の御名に、これを賛美しましょう。